この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。本日もどうぞ最後までお付き合いください。そして本日も、ゲストとして個性あふれるメンバーにご登場していただきます。それぞれ自己紹介をお願いします。
はい、伊藤ひかりです。お久しぶりです。大学3年生22歳になりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、
はい、東舞鶴高校3年生の藤田光介です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは本日も個性あふれるメンバーでお届けいたします。 FM 舞鶴10代20代舞鶴未来対談、本日もどうぞよろしくお願いします。それでは早速、はい、本日はもう早速ねトークの方に移らせていただきたいなと思うんですけれども、お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてね、本日、まあね、収録日なんですけど、12月の26日ということで、はい、もう年の瀬ですね。
そうですね。
はい、というわけで本日はこのラジオのね、まあ、または個人的な振り返り、そして来年の抱負、まあ、あとはね、もう一つ話題とトークテーマとして、今年の思い入れのある、一番自分の中で思い入れのあるニュースとか覚えてるニュースっていうところでお話をしていこうかなと思います。はい、今年もう終わってしまいますけれども、クリスマスも終わって、どうですか、 どんな年でした？もうなんか端的になんか表現するとしたら、
端的に言うと、私はもう今年一文字表すと忙しいっていう感じになるような気がします。
そうですよね、大学もねありましたしね。
そうですね、私は、今年もともといた大学から違う大学に編入っていうのをしまして、新生活が始まって、単位もいっぱい取らなきゃいけなくて、就活もあって、すごいもうアップアップな日々でした。
大変だ、本当に
大変でした。本当に
でも働いていくっていうのもすごい大変だけど、その新しいね、まあ、その新生活が始まった年っていうのはもう一番慣れもありますしね、大変でしたね。
そうですね、本当に、はい、よく頑張りましたと。いや本当に、ね、言ってあげたい感じの。
いやもうその通り。編入とかって、
はい、
もう2年はその新しい大学の子たちはコミュニティがなんか気づけてそうで、
そうなんですよ。
そこが難しかったなって今。
そうなんですよ。そこにこう新しく入っていくっていうのが、なかなかコミュニティ力がいるんですけど、まあ、なんとかこのラジオで話すのが上手くなったのかなって思うんで、なのでまあなんとか新しい大学にも馴染めて、今いい感じでやってますよ。
はい、よかった本当に。ねえ、もう康介くんはどうでした？
僕はもう多分一言で受験の年やったなって思って、僕自身は。推薦という形で少し早く、早い段階でもう大学が決まったんですけど、それに向けてやっぱり受験勉強の年やったなというふうに思いますね。
もうそうやんね、もう藤田くんもね、来年はもう晴れて進学で、
はい、
はい、大学ですかね。
そうですね、島根県の方まで行きますね。
はあ、また寂しくなるなと、ね、さっきもねちょっと裏で話してたんですけど、はい、いや早いですよね、なんか早かったですよね今年、本当にすごく。
そうですね、
僕もちょっとねかなり怒涛の年ではあったので、もうね、また僕はこれからね新生活がまた控えてるんですけど、それに向けて今からね準備をしていこうというところではねありますけれども、
じゃあもう刹那くんも あれですね、藤田くんも来年から新生活っていうことで。
そうやね。
ですよね。また新しい環境に慣れなきゃいけないっていう。
そうですね。
ね、
まあ、でも大変ではあるけど楽しみでもあるかなと。
そっちの方が大きいまであります、
うん、お素晴らしい、
うん、あ、よかったよかった、
選んでいけたんで、
うんうん、
それはねいいことかなと、うん、はい。そしてそしてね、まあ、今回、まあ、今年1年間ですね、まあ、あのメインはこのね、あのこ、まあ、今一人今日はお休みねしてますけれども、あの薬剤師の、はい、石橋さんも含めてこのね舞鶴未来対談をありがたく1年間やってこれたわけなんですけれども、お二人どうですか、なんか舞鶴未来対談1年間この放送を収録してみて何か思い入れのある収録とか、またはなんかニュースとかってあったりしますか、この収録を振り返って。
そうですね、あの私は去年の11月12月ぐらいからこの未来対談にあのメインで関わるようになって、まあ、今年はまるまる1年間結構何回も出させていただいたんですけど、まあ、中でも自分があのパーソナリティっていうか進行役をやった回がすごく心に残ってて、っていうのも あの、あまりにもあのうまくできなかったっていう。
そんなことないよね。
もう本当にあの頭が真っ白になるっていうのはこのことかみたいな。こうやってあの何ですかね、進行じゃない側にいると結構ペラペラ喋れるんですけど、進行になった瞬間にね喋れないんですよね。だから切なくもすごいし、
いや本当にやめてほしい。そんなことないです。
もっと上手くなりたいって思いました。
本当にね、
僕も一回6月の回は僕たちが頑張って開催したカラヤブで、
そうだよね、
そうです、この公開収録をさせてもらって、やっぱり人前ってこともあるし進行役ってこともあって、なんかほんまにもう刹那さんの偉大さを、
いやいやいやいやいやいやいや、
ひしひしと、
すごい、
ほんまに
進行役って何か話振って答えてもらった後それをつなげるところがほんまに難しさ感じて、
いや本当にわかる。
でも藤田くんもすごい喋るのがうまい。
いや本当にね、それはもう
の、ね、配信私見てたんですけども、なんか一人でいろいろ進行してて、
いやね本当彼すごいですよ、
好きなこと言ったら喋るんですけどね。
いやいいと思う、いいと思う。
もうでも二人とも大尊敬です
ね。いやいやいや、そんなことで言ったらね、あの僕も、ね、なかなか全然うまくいかない時とかばっかりなんで、毎回うまくいかないっていうこともねあるんで、二人とも本当にすごいと思ってます、僕は。
いやいや、
ありがとうございます。
でもね、喋れてすごいもそうだけど、そうなんていうんですかね、僕はね、一回そのね、さっきもね、あの伊藤さん言ってましたけど、うん、頭真っ白になるって言ってた時に、うんうん、その頭真っ白になると僕次がないタイプなんですよ。なんか次出てこなくて、もうなんかあみたいな、もうそこで終わっちゃうみたいな感じのタイプやから、うん、その終わることがなく、なんか真っ白になっても続けれるというか、
うん、
なんかね全然違和感もなかったし、僕も聞いてましたけどね、お二人とも、いやもう本当にすごいなって思って見てました。それで言ったらね、本当に、
いやなんかこうキャッチボールをうまくこう受け止めて返す力みたいな、ちゃんとこう続けていくっていうのをできるようになりたいなっていうのがやっぱありますよね。
だから僕もね、来年はそういったこともね向けて頑張ろうかなっていうかもう頑張りたいなってずっとね、うん、思ってるんですけれども、はい、まあそのね未来対談の振り返りというわけなんですけど、まあこの未来対談話している中で本当にさまざまなニュースとかさまざまなトピックスっていう部分に関わってきたと思うんですけど、お二人とも今今年でなんていうんですかね、一番思いに残ってるニュースというか、その世間情勢じゃないですけど、そういった何かあの、ね、心に残ったニュースとかってありますか？
そうですね、私はやっぱり今年の1月1日に起きた能登半島地震がすごく心に残ってて、っていうのも私はあの去年までもともと福井県の大学にいて、
はい、
すごくこう北陸に結構愛着があるっていうのもありますし、今の大学で結構災害ボランティアであったり災害救援みたいなところを結構研究してるので、すごく能登で地震が起きたっていうのがかなり自分と身近に感じてすごい印象的でした。
そうですよね、
本当になんかあれ正月っていうんで結構注目されたりするんですけど、ほんまになんか気が抜けるじゃないですけど、いつ起きるかわからないなっていうか、 当たり前の生活が急に崩れるっていうのをめっちゃ感じた正月やって。
そうっすよね。
1日にあの地震が起きた次の日になんか飛行機がぶつかって燃えてしまったりとか、なんかそういう当たり前の生活を考え直させられるじゃないですけど、そうなんか気が引き締まるようなそんなお正月やったなっていう印象があります。
そうですよね。
やっぱり改めてこう日常のこう平穏な生活を過ごせるっていうのは当たり前じゃないんだなっていうことをすごく感じましたね。
まあね、本当にお正月やったっていうのもあって、もうてんやわんやでしたよね、あの日は。もう僕もその日ちょうど初詣に、まあ、ちょっと車でね、遠く遠方の神社の方まで行ってたんですけど、まあ、その時にもう全ニュースそれが流れ始めて、もう携帯も鳴りやまないし、もう、ね、そこですぐに家に帰りましたけれども。
舞鶴も津波警報
出ましたね。
出てましたよね。
でも実際3センチぐらい来たみたいで、
でも多分なんか人生で津波警報が出たことってないんじゃないかなと思って。
確かに
日本海あんまり津波ね、ドバってくる印象ないです
しね。ですよね。だから結構こう自分事としてもすごい怖かったし、ね、ですよね。
警報が出るだけで、
いや、ね、本当にね、
逃げた方がいいんかなみたいな。
まあね、それで言うと、まあこの間ね、ついね、まあ、今週のね、ちょっとですね、24日かな、じゃあ5日ですかね、すいません、25の、朝のね、水曜日のモーニングブリーズ僕が担当だったんですけれども、その時もね、ニュース読ませてもらったんですけど、まあね、被災者の方の避難所が、まあ皆さんね、まあ、無事帰宅された方もいるようで、まあ一時的なホテルだったりとか、そういった場所が封鎖っていう風なニュースをね、読ませてもらったんですけど、まあ実際そういったね、明るいニュースというか、まあやっとですよね。でも1年かけてやっとお家に帰れたっていう方もいれば、でもまだ余震がねずっと続いてますから、ついこの間もね、1ヶ月前ぐらいもまた警報鳴りましたし、もう今能登の方には本当にもうね、まあ遠くからね支援ねすることしかできないんですけれど、本当に心配ですよね。1年経ってもなお、
今年の7月に輪島にボランティアに行ったんですけど、震災から半年ぐらい経ってもまだもう瓦礫も全然片付いていないし、やっぱり被災者の方も支援がまだまだ必要だっていうことをすごくおっしゃってて、やっぱりこう私たちがちゃんとこう能登に関心を向けてたり、こう気にしているっていうことがすごく大切だなって思うので、ちゃんとこう忘れずに、ちゃんとこう能登の人のことをずっと覚えておく、ちゃんと気にしておくっていうことがすごく大事なのかなって思ってました。
そうですよね。いや、もう本当に今年のお正月はね、もうそうして1年が経ちますけど、もうまだまだね、平和なお正月を迎えられない方も、ね、そんな中いらっしゃるので、もう本当に今ある生活にかみしめてのお正月になりそうですね。
そうですね、
はい。まあね、そういった、ね、まあ、いろんなニュースもありましたけれども、まあ、でもお二人ともいい1年でしたか？
はい、
そうですね。本当に、いい1年でした。
はい、とても、
ね、よかったです。まあ、僕とね、藤田くん、まあ、来年から新生活が始まっていきますけれども、はいはい、僕はまだまだ舞鶴にね、いながらの新生活になりますんで、来年もこの舞鶴未来対談、はい、もうバリバリ頑張っていこうかなって思うんですけれども、まあ、藤田くんは来年でね、卒業して舞鶴を出るっていうことで、ね、舞鶴に戻ってきた時はね、ぜひでもまた3、4本出てくださいと。
ため撮りをしましょう。
一気に、
はい、っていうところではあると思うんですけれども、まあ、改めましてね、今年も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そしてまだまだね、来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そんなわけでね、はい、そしてね、まあ、先ほど申し上げた通り年の瀬が近いということなんですけれども、お二人ともね、お話一気にね、来年のお話に変わりますけれども、来年やってみたいことというか抱負みたいなことってありますか？
はい、私は来年大学4年生の年なんですけど、なんとか大学を卒業して就職ができればいいなって思ってます。
本当に大変やね
すごい、今年編入したのにも卒業と就職かって感じなんですけど。
確かに、
そうなんですよ。でももうそうですね、就職の何になろうとかも全然決まってないですし、卒論も行き詰まってるんですけど、なんとか頑張ります
本当に頑張ってほしい。
頑張ります。
藤田くんはどうですか、来年。
僕は初めて舞鶴を離れて島根県の方で生活するんで、まず慣れるって意味も込めてなんか趣味見つけたいなって思って、やったことなんかわからないですけど、うん、夢って言ったら島根県はなんか釣りが有名らしいので、
はい、
一回ちょっとやってみたいなとか、なんか何かしら趣味を見つけて、うん、大学生生活を充実させてやろうと思ってます。
なんか湖とかありますよね、島根県だから。結構いろいろ美味しい魚が取れそうな、
取れそうな予感が、
ね、美味しそうい
いですね
ね、まあ本当にね、そういう活動的なのって本当に大事ですよね、前向きな意欲というか、うん、新生活に対して、うん、ねもうね、今みたいにね、僕はもう食べることしか考えてないんであそれもそれで趣味ということでね、うん、
いやいいじゃないですか、
はい、ね、まあ僕もね、来年は、まあ、舞鶴未来対談この番組の抱負にはなりますけれども、まあ、もっともっと進行役としてね、もうみんなの意見とかいいところをどんどん引っ張っていけるような、引き出していけるようなパーソナリティになりたいなと思いながら、まずはね、あの頭真っ白にならないように、はい、もっと進行をうまくできるようにね成長していけたらなっていうふうに思ってますし、まあ、そしてね、自分の新生活、そして今やっているまあ事業といいますか、まあ、一つ一つを大事に、もうなんていうんですかね、まあ、地元舞鶴を引っ張っていけるような、盛り上げていけるような人間にね、来年も成長一つ一つね、ステップアップしていけたらなって考えてますけれども、はい、まずは千里の道もね、何歩からじゃないですけど、
うんうんうん、
ね、一歩一歩頑張っていけたらなと思います。はい、そんなわけで、FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談、そろそろエンディングの時間となりました。この番組に参加いただける10代20代の方、まだまだ来年も募集しております。ご興味のある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか、舞鶴未来対談で検索してみてください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那、そして本日のメンバーは
伊藤光と
藤田光介でした。
はい、今年も舞鶴未来対談ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来年もぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日もどうぞありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。